おはようございます。ついにイザヤ書が今日は66章で、イザヤ書の最後 の章になりました。で、イザヤ書を学ぶときに最初に、最初の1章から39章までは、旧約 の神様の裁きについて特に深く書かれていて、また救い主の、到来について、予言がされ、そして、残り の27章はまるで新約聖書のように、御国が完成していく、裁きと、御国が完成していく祝福について、書かれていて、本当にこの、不思議にこう分かれている。旧約聖書39巻、新約聖書27巻、全部で66巻というこの聖書の書簡の彷彿とさせる分け方がされているということを聞いておりましたけれども、今日はその最後の章、66章、ここにもあります、レジュメにもありますように、御国を完成する最後の審判と祝福について学んでいきます。で、64章 の最後の節ですね、64章の11節、私たちの聖なる美しい宮、私たちの先祖があなたを褒めたたえたその場所は火で焼かれ、私たちが宝としたところはすべて廃墟となりました。主よ、それでもあなたはじっとこらえ黙っていて、私たちをこんなに苦しめるのですか、という、この祈りの答えが65章、66章というふうに、なっています。ですから、66章も最初は主はこう言われるというその祈りの答えのように書かれています。レジュメの一番最初にもあります通り、最後の66章は天地のすべてを支配されている主は、どんな人に目を留めて救い、どんな人を退けて裁くかをはっきり示していると、あります。では、66章の1節から11節までを読みしたいと思います。私が奇数節をお読みしますので、皆様は偶数節、そして最後の11節はご一緒にお読みしたいと思います。イザヤ書66章1節から、主はこう言われる、天は私の王座、地は私の足台、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか。牛をほふる者が人を打ち殺す者、羊を生贄にする者が犬の首を折る者、穀物の捧げ物を捧げる者が豚の血を捧げる者、乳香を記念として捧げる者が偶像を讃える者、実に彼らは自分の道を選び、その魂を忌まわしい者を喜ぶ。主の言葉におののく者たちよ、主の言葉を聞け。あなた方を憎み、私の名のゆえにあなた方を押しのける。あなた方の同胞は言った、主に栄光を表させよ、お前たちの楽しみを見てやろうと。しかし彼らは恥を見る。彼女は生みの苦しみが来る前に産み、 陣痛が来る前に男の子を産み落とす。私が胎を開きながら産ませないだろうか、主は言われる。私は産ませるものなのに胎を閉ざすだろうか、あなたの神は仰せられる。ご一緒に。あなたが彼女の慰めの乳房から飲んで満ちたり、その豊かな乳房から吸って喜びを得るために。恵み深い天の父なる神様、イザヤ書の最後の章を私たちは今開き学ぼうとしています。神様の裁きと救いの素晴らしさ、この書簡を通して深く教えられたこの時を感謝いたします。今日も最後まであなたが共にいてお導きください。お委ねしてイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。最初に言いましたように、神様がどんな人に目を留めて救い、どんな人を退けて裁くかということについて書かれている書簡なんですけれども、まず一節から五節までは主が目に留め救われる人について書かれています。主が目を留められるのはその霊が砕かれて御言葉を聞く人であり、主が退けるのは形式的に生贄を捧げながら自分勝手な道を選ぶ人である。御言葉を聞く者は人に憎まれても必ず主が助けてくださると、まずまとめてあります。そしてまず一節二節を読みますと、そこには天地を支配される主の偉大さが記されています。主はこう言われる。天は私の王座、地は私の足台。あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか、私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作ったというふうに書かれています。天を王座とし、また地を足台とする完全な支配の中に、全てのものをお作りになり、また支配しておられる方がこう言われると、裁きについても祝福についても誰が言っているのかということをはっきりとここで記しています。そして、この神様のために人々が建てる家はどこにあるのか、どこに収まるのかというような問いかけがここにあります。このことを見ますと、例えば使徒の働きでステパノが最後に説教したところや、またアレオパゴスの説教などを皆さんちょっとふと思い出されるのではないかと思うんですけれども、例えばステパノは、使徒の働き7章で最後の説教をしたのですが、そこに44節からに神様のその大きさについて語っています。そして48節にこのようにあります。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。で、49節50節は今お読みしたイザヤ書の言葉で、ステパノがこのイザヤ書を学んでいて、しっかり覚えていて、そしてそれを使っていることが、説教の中で使っていることがわかりますし、また使徒の働きの17章ではこれはパウロの説教になりますけれども、アレオパゴスのでの説教の中で、22節からに、街中を歩いていて、アテネの人々が 偶像をたくさん作って礼拝して信心深いというのことを認めつつも、24節にありますけれども、この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住みになりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから、というふうに説教しております。私たちが主はどういう方か、これまでも主がどういう方か、裁き祝福する方はどういう方かっていうのがイザヤ書の中に隠されていて、私たちはそれを読んでまいりましたけれども、この66章最後も、天と地を支配される神様がこのことをなさるのだということが宣言されています。そしてこの箇所を読みますと私たちの信じている神様が本当に、私たちがどうしても自分たちの物差しで神様を測り、計量カップのようなもので神様を測ったりしまうものですけれども、小さくどうしても測ってしまうものですけれども、私たちが信じる神様、主はこのように天地を支配しておられる方だということを覚えていたいと思います。このレジュメにもありますように、一番のところにありますように、ちょっと後半ですけど、主が一切を創造したゆえに一切のものは存在する。人手による壮大な宮も主をお入れすることは、できないということです。だけども、私たちは本当に小さなものですけれども、この主に目を留めて、主のお言葉を聞くときに、それにお答えくださる方が神様だということを教えられます。そして2節にあります通り、主が目を留めてくださる方、神様が目を留めてくださる方は、貧しい者、霊の砕かれた者、私の言葉におののく者だというふうにあります。この、貧しいものってありますけれども、皆さんの心にもマタイの福音書の5章の三条の説教で、心の貧しいものは幸いだと、これは貧乏だという意味ではありませんという説教を、何十回も何百回も聞いたかもしれないんですけれども、私の心は本当に神様の前に罪深く愚かでありますと、その自分の心の貧しさを知っているものを主は受け止めてくださるということを覚えます。また霊の砕かれたもの、これはもう謙遜を超えてですね、深く絶望しているっていう意味があるわけですね。で、心貧しいにもそうですけれども、自分がどんなに神様の前に罪深く、愚かで、そして足りないものであるかっていうことを深く深く掘り下げたときに、私たちは自分自身に対しては絶望するしかないのではないかと思うんですね。で、それを神様は実は喜んでおられるということがわかります。私も信仰を持った頃にでしょうか、イエス様を信じたらハッピーになるかと思っていましたけれども、聖書を読むと逆に自分の罪が示されて、がっかりしたっていう経験があるんですね。で、そのことがやっぱこの貧しいもの、霊の砕かれたものなのだなと思います。そして自分の罪がよくわかることっていうのは非常に絶望すること、がっかりすることではありますけれども、だからこそイエス様の十字架が私には必要だっていうことが本当によくわかることなんです。で、イエス様が十字架にかかって私を救ってくださるっていうのは本当に大きなことなんだなっていうことがわかることなんですね。ですから心が貧しく心砕かれているというのは本当に幸いな、ことです。この心砕かれということについても詩編の24編の1節2節や詩編の51編の16節17節、また 詩編の一編の一節からなどにも読んでもわかるかなというふうに、思います。詩編の51編の16節17節、有名な御言葉だと思うんですけれども、このように書かれています。詩編51編16節、誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の生贄、あ、ごめんなさい、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よあなたはそれを蔑まれませんとあります。この51編っていうのは表題にもありますように、ダビデがバテシェバと通じてその夫を戦争に出して殺してしまった、その後預言者ナタンが、この罪を犯したのはあなたですと罪を突きつけるた時に生まれた詩編ということがわかるんですけれども、自分がどんなに神様の前に貧しいかということを知っているものは私の言葉におののくものだというふうに66章、イザヤ書66章の2節にはあります。自分のことがよく分かったものは神様の言葉におののく、恐れる、そして感動するものだということがここに記されて、おります。そして三節はちょっとなんか恐ろしい書き方なんですけれども、牛をほふる者が人を打ち殺す者、羊を生贄にする者が犬の首を折る者という、こううんぬんと書かれていまして、実に彼らは自分の道を選び、その魂は忌まわしい者を喜ぶというふうに、あります。とここにあるのは、そのレジュメの1番の2番に、礼拝しながらも邪悪を行う者たちという、ですね。で、その方に対して主は厳しい裁きで臨まれるわけなんですけれども、主が目を留めるという点では、このような者たちにも神様は知らんぷりしてないというか、気がつかないわけではなくって、主は必ずそういうものにも目を留めているわけです。この牛や羊、穀物、乳香というものはレビ記の一章二章に、捧げ方について非常に細かく規定が書かれておりまして、レビ記はあまり面白くないので私もあんまり一生懸命読んでいないところがあって申し訳ないんですけれども、レビ記の一章二章を後で開いていただけたら、きちんと正しく神様を恐れて捧げていくやり方が書かれています。だけれども、それを牛とか羊をほふって、神様にお捧げするものが逆に人を打ち殺す、また犬っていうのは今ではとても可愛らしい、私たちの家族の一員になるものですけど、立法のが厳守されていた時代には小さいもの、汚れたものとなっていました。その犬を扱うわけですね。清いことをするときには決して汚れたものに触れたりしてはいけなかったわけですけども、そういうことをするっていうことがここに書かれています。穀物の捧げ物を捧げるものが豚も汚れたものですけれども、その血を捧げる、そして乳香を記念として捧げるものが偶像を讃えるというような書き方をしています。実に、彼らは自分の道を選び、自分の欲望に任せて自分のやり方で、捧げ物をして、それで良しとする、そして忌まわしいものを喜ぶというふうに大変恐ろしい書き方をして、います。その者たちに主は裁きをもたらすと、厳しく扱うというふうに書かれて、います。そのようなものを神様は先ほども言いましたけれども、見ていないわけではないということですね。神様は私たちのことをよく見ておられます。そして4節にどのように扱うかということを書いてあります。私も彼らを厳しく扱うことを選び、彼らに恐怖をもたらす、それは私が 呼んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かず、私の目に悪であることを行い、私の喜ばないことを選んだからだというふうに、書かれて、おります。この、私が呼んでも誰も答えず、私が語りかけても聞かずというのは、この予言の言葉が語られても、聞かなかったイザヤもそうですし、イザヤだけが預言者ではなくて、この時代働いた他の預言者たちもいたわけですけれども、その言葉も聞かないし、そして、前回でしょうか、北イスラエルがこう滅んでいく様を、彼らはこう、どういうふうに見てたかはちょっとわかりませんけれども、見ていた、知っていた、人によっては噂を聞いていたって。で、そういう中でイザヤは預言をしていくわけなんですね。で、南ユダが滅ぼされるのはまた少し後の時代になりますけれども、この、神様がなさることを見ているのに、それを聞かない、気にしないということが、神様の目に留まるわけです。で、考えてみれば私たちも神様に喜ばれないことをしたらどういうことになるのかっていうのは、自分自身も学びますし、また他の、いろんな出来事を通して、知るわけです。それを私たちは、また人事のように見ているっていうのは、せっかく神様がくださった、学びの機会を、逸してしまうようなことになります。しかし、6節からのお言葉は、11節までの、お言葉、は、とても、祝福されたお言葉なんです。それは、御言葉に聞く人、御言葉を聞いてそれに応えていく人が、シオンに満ちていくという予言だからです。宮から騒ぎが、宮から声が聞こえる、敵に報復する主の御声が、宮から始まっていくという、神様を礼拝する場所から始まっていくということです。で、こういう書き方って、詩篇とか、予言書にこう、時々出てくるんですけれども、そこを読むたびに私は、このような祝福が教会から始まっていくっていうことを、想像、するんですね。今、私たちの、教会から、神様の祝福、また、裁きの厳しさがあるということを、福音宣教が広がっていくのは、宮からだ、教会からだ、というふうに教えられます。そして7節から、その、海の、出産のことを例えとしているわけなんですけれども、レジュメの方を、ちょっと読みます。2番ですね。イザヤは、御言葉に聞く人々がシオンに満ちることを、妊婦が速やかに出産する例えを用いて予言する。そして荒れ果てたこの町を嘆いた者も、この回復を見て、大いに喜ぶとあります。7節に、産みの苦しみが来る前に産み、陣痛が来る前に男の子を産み落とすというような書き方があって、そんなことは絶対に私たちにはありえないことなわけです。前兆もなく、陣痛もなく、この、なんかこう、生み出す努力も、努力っていうのか、こう、もなく、技もなく、こう、祝福が広がっていく、また、神様の民が増え広がっていくということを、ここで表現していき、います。そして、それが神様の、やり方であると、いうことなわけなんですけれども、本当に神様の祝福が、こう、なんていうか、私たちの技を超えてですね、広がっていく。そして、祝福が広がるだけではなくて、神の民が増えていくということを、予言して、います。そして、ここを読んで、お産を経験したことがある方は、思うと思うんですけど、わかると思うんですけれども、いつっていうのがわからないですね。ある日始まるわけなんで、ある時始まるわけなんですけれども、今はこういろいろこう計画的にとかいうのがありますが、主がなさるときには、こう待ったなしだっていうことを教えられます。こう、お産が始まって、やっぱりやめますって言ってもやまないように、この神様の働き、裁きもそうですけれども、最後の審判と祝福が始まるときは、 神様の時、そしてそれは誰も止めることができない待ったなしの時だということです。そしてそれは本当に喜ぶべき時だと十節にからにありますけれども、本当に喜びなさいというふうに書かれています。そして神様の恵みをたくさんいただいて満ち足りなさいと、こう乳を 飲んで本当に満ち足りた赤ちゃんの顔というのを想像しますけれども、そのように満ち足りなさいというふうに言われています。で、12節13節14節からも読んでも本当に素晴らしい神様の祝福を、なんていうんですか、この御言葉を読んだだけでこう味わうわけなんですけれども、主はこう言われる、見よ、私は川のように繁栄を彼女に与え、溢れる流れのように国々の栄光を与える。あなた方は乳を飲み、脇に抱かれ、膝の上で可愛がられる。母に慰められる者のように、私はあなた方を慰める。エルサレムであなた方は慰められる。あなた方がこれを見るとき、その心は喜び、骨は若草のように生き返る。主の手はそのしもべたちに知られる。その憤りは敵たちに、というふうに書かれています。川のようにこうどんどんこう流れてくる川のように神様の祝福が流れてきて、そして母親のようにその民を神様は可愛がる。この十二節の最後に膝の上で可愛がられるって、私初めてこういう表現を読んだんですけれども、憐れまれるとか可哀想に思ったとか、そういう表現は聖書の中に見かけますけれども、膝の上で可愛がられるって、今ね、ナーサリーに小さなお嬢さんがいらっしゃいますけど、お膝の上でこんなぴょんぴょんぴょんぴょん喜んでる、そういうところを想像していただきたいですね。本当に可愛い、もう可愛いって私たちがしますけれども、そのように神様が私たちを可愛がられるっていう、その喜びを皆さんも味わっていただきたいと思います。しかしその憤りは、神様に敵対する者たちに、必ず来るわけです。15節から17節は、敵を裁くために火の中を進んでくる主の姿を表しておりまして、見よ、主は火を伴って進んでこられる。その戦車はつむじ風のよう、主は激しい憤りを持って怒りを下し、火の炎を持って叱責を下す、というふうに書かれて、います。まあ、ここにレジュメにありますように、イザヤが敵を裁くために火の中を進んで来られる主の姿をこう激しく書いて、います。ここは本当に恐ろしいことが恐ろしい状況が目に浮かびます。そしてその後18節からですけれども、しかし主を恐れる者たちを全世界に使わす、この対比がこうどんどんこう入れ替わって66章ありますけれども、主を恐れる者たちを全世界に使わすことが18節からに書かれています。18節、私は彼らの技と思いを知っている。私はすべての国々と種族を集めに来る。彼らは来て私の栄光を見る。私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす。そして、この国の名前が書いてあります、民族の名前が書いてありまして、19節の真ん中から、そして私の噂を聞いたことも私の栄光を見たこともない遠い島々に、彼らは私の栄光を諸国の民に告げ知らせる。そして20節からは、そういう聞いた者たちがこう贈り物を持って、捧げ物を持って礼拝に献身にやってくると、あり、そして21節には、私は彼らの中からもあるものを選んで祭司とし、レビ人とする、主は言われる。今まで関係のなかった異邦の民の中からも礼拝のために用いられる人々が与えられると、これは現代に通じる予言をされています。で、この国名、 地域名がここに出てくるんですけれども、タルシシュはスペインのことですね。そして、他にもルデというのは創世記の10章22節に出てくるのですが、西アジアの地域、そしてクシュはこれはエチオピアですね。そしてトバル、ヤワン、メシェクっていうのはいつもこう大体こう3つ一緒になってこう聖書に出てくるですけれども、ちょっと調べてみたら大概そうだったんですけれども、ノアの息子セムハム、ヤペテの4番目の子供で、ギリシャとか、そして小アジア、カッパドキアの地域にこう広がっていった人たちのようです。そしてヤワンはギリシャの方にこう移っていった人々のようです。これは聖書辞典で調べたことです。ですから、この、当時からするとも全世界のような場所ですね。スペインなんかは結構一番遠い果ての方だと思うんですけれども、でそれをが全地にという表現になります。伝えられて、いくわけです。そして22節からは私が作る新しい天と新しい地が私の前にいつまでも続くのと同じように、主の言葉、あなた方の子孫とあなた方の名もいつまでも続く、新月の祭りごとに安息日ごとにすべての肉なるものが私の前に来て礼拝する、主は言われると、あります。裁きの後に全世界にこの素晴らしい裁きとそれから祝福が伝えられていって、そしてこのレジュメにもありますけれども、全世界の国と民族から忠実な者たちを集め、彼らは主の栄光を見る、そしてその、神様の素晴らしい御業が広がっていくわけです。そして、エルサレムに向かってこう礼拝者が集まってくるということを予言されております。でこの予言が救い主キリストによって実現し完成していったのを私たちはすでに知っているわけです。第一ペテロの2章の9節、第一ペテロ2章9節、新約聖書467ページ。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けていますと、このことが予言して、いくわけです。最後に、しかし主に背いた者たちは永遠の滅びに入れられてしまうということも予言されて、おります。最後にレジュメに書かれていることを読みます。イザヤ書はその全巻を通じて救いと滅びを語ってきた。救われるのは人間の善行によってではない、砕かれて御言葉を聞き主に従うことによってである。主を信じて歩む人々の中で主の栄光は輝き、全世界の人々もそれを見るようになる。砕かれて、どう頑張っても私たちは自分の力で救われることができないことは分かっているわけなんですけれども、自分の罪に、絶望して、本当にイエス様の十字架しか私を救う道はないんだということをよく悟って知って信じて、そして主に従っていく、御言葉を読むだけではなくて、その御言葉を実践してみることによって、私たちはその御言葉の真実であること、約束の確かさを学んでいくことができます。それは私たちの信仰生活の本当に財産に、なります。そして何度も申し上げてきたんですけれども、イザヤのこの予言の後で、南ユダも滅ぼされて、そしてそこからまたイスラエルの暗黒の時代があり、また元にイスラエルに集められた時がありということが あるわけですね。これでこの予言が終わったからイスラエルの民は、ああよかったと思ったわけではなく、これから始まっていくということを私たちは聖書として知っております。しかし神様がこのように長いイザヤ書、イザヤに長く予言を語ってくださって、今になって私たちは神様の裁きのこと、そして祝福も、救いの祝福も、そして永遠の世界が来るということも知ることができますので、本当に感謝をいたします。来週安藤先生がイザヤ書をまとめるのかまとめないのかは知りませんが、ちょっと期待していたいと思います。ではお祈りいたします。神様、イザヤ書66章、1年かけて私たちは学んでまいりました。神様のお語りになることがどんなに真実であるかということを現代に生きる私たちは知ることができました。この予言を聞きました南ユダの人々はそれを知らずに生涯を終えましたけれども、私たちはあなたの予言をの成就を一つ一つ見ながら今を歩んでおります。そしてこれから起こることについてもあなたに信頼することができる恵みを感謝いたします。御言葉は本当に、イザヤ書も本当に難しくて、全部を私たちは知ることができませんけれども、あなたの言葉に信頼するその心だけは主がどうぞ私たちにこれからも与えてくださって、感謝してまた喜んであなたの御言葉を味わいながら歩むことができるようにお導きください。このひと時を心から感謝して、尊いイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。